ただいまから主の年2020年5月3日北新潟キリスト教会第一主日の礼拝を始めます。前奏賛美のうちに主を待ち望んでまいりましょう。今朝の主日礼拝のためにお祈りをお捧げさせていただきます。天の父なる神様、聖なる皆を褒めたたえます。厳しいコロナ禍のもと、3月4月が過ぎ、5月第一主日の自宅礼拝に臨ませていただけますことを感謝いたします。賛美と祈り献身の印を持ってあなたを礼拝させていただけますようお願いいたします。緊急事態宣言がさらに延長されようとしている非常事態の中で、私たちは不安や恐れを覚えながら日常生活を送っています。しかし、そのような中でも、私たちはなおも目を上げて天の御国を仰ぎ、主なる神イエス様を望み見て、礼と誠をもって礼拝をお捧げできますようお導きください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ルカの福音書6章27節から36節の御言葉を朗読いたします。新改訳聖書第3版の120ページです。ルカの福音書6章27節、 しかし今聞いているあなた方に私はこう言います。あなたの敵を愛しなさい。あなたを憎む者に善を行いなさい。あなたを呪う者を祝福しなさい。あなたを侮辱する者のために祈りなさい。あなたの片方の方を打つ者には他の方をも向けなさい。上着を奪い取る者には下着も拒んではいけません。すべて求める者には与えなさい。奪い取る者からは取り戻してはいけません。自分にしてもらいたいと望む通り人にもそのようにしなさい。自分を愛する者を愛したからといってあなた方に何の良いところがあるでしょう。罪人たちでさえ自分を愛する者を愛しています。自分に良いことをしてくれる者に良いことをしたからといってあなた方に何の良いところがあるでしょう。罪人たちでさえ同じことをしています。返してもらうつもりで人に貸してやったからといってあなた方に何の良いところがあるでしょう。貸した分を取り返すつもりなら罪人たちでさえ罪人たちに貸しています。ただ自分の敵を愛しなさい。彼らに良くしてやり返してもらうことを考えずに貸しなさい。そうすればあなた方の受ける報いは素晴らしく、あなた方は糸と書き方の子供になれます。なぜなら糸と書き方は恩知らずの悪人にも憐れみ深いからです。あなた方の天の父が憐れみ深いように、あなた方も憐れみ深くしなさい。この聖書箇所より、あなたの敵を愛しなさいと題して礼拝説教を取り継がせていただきます。おはようございます。コロナ禍の中での自宅礼拝ですが、皆さん守られてお過ごしでしょうか。先週から教会のホームページや YouTube を通しての自宅礼拝となっていますが、その収録にあたっては日比野さんご夫妻や教会役員の方々が立ち会ってくださり、共にご協力いただいておりますことを本当に心から感謝しております。教会堂での礼拝は一時叶いませんが、共に心を合わせて主日の礼拝をお捧げしてまいりましょう。さて、主イエス・キリストは紀元後28年頃、ガリレア湖近くの山に登り、徹夜の祈りのうちに12人の使徒を選び任命されました。それからイエス様は使徒たちを世に使わしていくにあたり、神の国の民、天国の市民としての黄金律とも言うべき基本理念をお語りになられました。概してこの世の人々は見えるものこそ絶対であり、見えないものなど何の役にも立たないと考えてしまいがちです。しかし天の国籍を持つ、天に国籍を持つ天国人としてのクリスチャンは、世と滅びゆくものに目を向けるのではなく、心の貧しいものとして主なる神イエス様ご自身を目当てに、神の国を目指して旅する永遠の旅人と呼べるのではないでしょうか。続いて今朝はルカの福音書6章27節以降の御言葉に目を留めてまいりましょう。6章27節を見ますと、しかし今聞いているあなた方に私はこう言います。あなたの敵を愛しなさい。あなたを憎む者に善を行いなさいと言われています。あなたの敵を愛しなさいとイエス様は言われます。 すなわちあなたに敵対する人に対して善を行いなさい、祝福しなさい、祈りなさい、与えなさいと言われます。これは私たちの常識を覆す意表をついた御言葉ですね。なぜなら人は誰でも愛する値打ちのあるものを愛そうとするからです。自分に好意を示してくれる人を愛する値打ちのある人と考えがちですよね。しかしイエス様は自分に敵意を持っているような人をも愛しなさいと言われるのです。ただし敵をも愛しなさいと言われたからといって敵意を持つ人の言いなりになることではありません。いつもいつもお人よしでよいのではありません。例えば6章29節にあなたの片方の頬を打つ者には他の頬をも向けなさいと言われているのを文字通りに受け取ってどんな場合にも打たれるままになっているのが良いというのではありません。そうではなくてこれは自分に対して加えられた何らかの損害や危害に対して復讐したいという欲求そのものを取り除くべきだと言われるのです。私たち日本人は昔から敵討ちを美徳のようにもてはやし、私たちもそのような風習の中で長らく過ごしてまいりました。あの忠臣蔵とか曽我兄弟の仇討ちなどはその代表ですよね。そのような武士道の影響を少なからず受けた者にとってはこのイエス様の御言葉はなかなか理解できない、受け入れがたい御言葉と言えるのではないでしょうか。けれどもイエス様はここで個人的暴力に対し恨みを持って復讐してはならないと戒められたのであって、神様の公義、法的な正義、教会の名誉などが関わっている場合にもただただ黙って打たれるままになっていなさいとは決して言っておられません。正当な抗議申し立てや身の証を立てることまで禁じておられるのではありません。事実、主イエス様ご自身がイエス様を陥れようと近づいてきたあのパリサイ人や律法学者たちに対して彼らの悪意のなせるままにさせておくようなことはなさいませんでした。イエス様はそのようなパリサイ人律法学者たちに厳しく対峙され、災いだ、偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは人々から天の御国を遮っていると警告なさいました。ですから公の正義が踏みにじられるような場合や私たちの信仰の自由が奪われるような場合、私たちは進んで抗議し自らの身の証を立ててよいのです。ただ私たち人間同士の個人的恨みというものは本当に恐ろしいもので、その執念はとどまるところを知りません。恨みは恨みを生み、復讐はまた相手の復讐心をかきたて、ついには殺人までも引き起こす泥沼状態に陥ってしまいかねません。だからこそ恨み、憎しみ、怒りを相手の人にぶつけるのではなく、打たれても打ち返さず憎しみや怒りを自分自身のうちに吸収し、イエス様が与えてくださる十字架の愛でもって受け止めていく、その姿勢が大切なのです。かつてイギリスにビリー・ブレイという伝道者がいましたが、彼は元ボクサーでした。喧嘩好きの蓋付きのボクサーでした。そのビリー・ブレイがイエス様を信じて改心したのです。そのブレイの改心前に彼をひどく怖がり恐れていたある男がブレイが改心したことを知ってチャンス到来と考えました。ある日炭鉱の行動の中で彼は怒る理由が全然ないのに ビリー・ブレイを殴りつけました。ビリー・ブレイにとっては彼に仕返しをして地面に叩きのめし気絶させるぐらいはほんの朝飯前のことでした。けれどもそうする代わりに相手を見つめて、私があなたを許すように、神様があなたを許してくださるようにと言い、それ以上は何も言いませんでした。その結果、この男は数日間苦悶した末に、そのことによってついに改心へと導かれたそうです。クリスチャンの返す報いはそのような許しと憐れみの報いです。それは決して弱々しい柔弱な態度ではありません。人の言いなりになるような主体性のない生き方ではありません。毅然とした内なる強さを持つところの、普段は優しいがいざとなると強さを発揮するところの生き様であります。ここにおいてイエス様は、憎しみに憎しみを加え怒りに怒りを重ねる、そういう自我を捨てよと言われます。私たちは古い自我を捨て新しいイエス・キリストにある内なる人を持つときに、初めて右の方を打たれてもなお左の方も向けることができるようにされるのです。続いてルカの福音書6章29節の後半を見ますと、6章29節の後半を見ますと、上着を奪い取る者には下着も拒んではいけませんとイエス様は仰せられます。貧乏人にとってその上着はかけがえのないものであり、昼は街灯として夜は毛布としてヤグ代わりになるものでした。ですから旧約聖書の律法の御言葉によるならば、下に着る服を訴えて取ることはできても、上に着る服を取ることは決して許されませんでした。上着は奪われてはならないもの、自分の当然の権利として持つべきものでありました。ですからここにおいてイエス様が、上着を奪い取る者には下着も拒んではいけませんと言っておられるのは、自分の当然の権利さえも人にやってしまいと言っておられるのです。いつも自分の権利ばかり主張する人、自分の権利を絶対に譲らない人、権利をわずかでも侵害されたら断固として裁判にかける人、そのような人は大勢おられるかもしれませんね。しかしクリスチャンは自分の権利に固執はしません。個人的な私的な権利は必要とあらばいつでも投げ出せる淡白さがクリスチャンには求められているのです。公の正義、教会の名誉が関わっている場合は堂々と権利を主張すべきですが、個人的な権利は必要とあらばさりげなく明け渡しうる主のしもべでありたいものです。さらに6章30節を見ますと、すべて求める者には与えなさい、奪い取る者からは取り戻してはいけませんとイエス様は仰せられます。求める者には与えなさいと言われるイエス様は、ご自身のすべてを私に、あなたに与えたもう方です。イエス様は私たち生まれながらの罪人のためにご自身の命を捨てくださったほどに、私たち一人一人を愛していてくださいます。シミも汚れもない清い身体を裂き、血潮を流されることによって、イエス様は私たちの救いのための完全な贖いの御業を成し遂げてくださいました。イエス様を自らの救い主と信じる者を、天の父なる神様は値なしに義と認め、罪と死から救ってくださるのです。このように無代価で一方的に救いの恵みに入れていただいた私たちクリスチャンは、主なる神イエス様に愛の負債を持っているのですから、 この地上にあって求める者に与え、借りようとする者には断らないようにするべきなのです。ただしこれは働きもせず、ただいたずらに物乞いする怠け者にもどんどん施せというのではありません。借りても返さないような人にずるずると貸すべきではありません。真実に求めている人、本当に困っている人に惜しまず心から与えなさいというのです。また与える場合、その人が求めるものをその通りに与えるとは限りません。イエス様の弟子ペテロとヨハネがあのエルサレムの神殿の美しの門の前で生まれつき足の利かない男から金を求められた時、ペテロは金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいと言って彼の右の手を取って立たせました。私にあるものをあげようとペテロが言いましたように、私たちクリスチャンにあるものをあげるのです。それはお金であるかもしれませんし、忠告であるかもしれません、イエス・キリストの福音であるかもしれません。とにかく私たちは相手の方の魂が最も必要としているものを与えるべきであって、物を示したり自己満足から与えるべきではありません。以上の例を通して教えられている言葉、イエス様は私たちに絶対無抵抗主義や言いなり放題のお人よしを求めておられるのではないということです。イエス様は私たちに個人的恨み、個人的権利、個人的意見、個人的欲を捨てようと言っておられるのです。すなわち自我を捨てること、古き自我に死にイエス・キリストにあって新しい人になるべきこと、それがここにおいて一貫して求められていることなのです。私たちの主イエス様は法を打つ役人に仕返することなく、静かにその日を悟されました。また十字架の下でくじ引きする兵士たちにご自分の上着も下着も与えてしまわれました。イエス様はあなたの敵を愛しなさいと仰せられます。徹頭徹尾、報いを求まぬ、報いを望まぬ神様の愛、アガペーの愛で愛しなさいと言われます。私たちは親しい人を愛することは容易であるかもしれません。それは自然な感情として心の中から生じてまいります。しかし敵意を示す人を愛する場合には、感情ばかりではなく意志が入ってきます。愛さないでおられないから愛するのではなく、愛そうという意志を持って愛するのです。自らを厳しく律しつつ、意志的に自分の敵を愛していくとき、イエス・キリスト様の愛は敵をもともに変えることのできる力となるのです。6章28節後半を見ますと、6章28節後半を見ますと、イエス様はあなたを侮辱する者のために祈りなさいと言われています。私たちは誰かのために祈りながらその人を憎むことはできません。憎しみを覚えるような人のためにも心底を祈っていくとき、私たちのうちに微妙な変化が生じてまいります。私たちは神様の御前でいつまでも人を憎み続けることはできません。憎しみを取り除く最も確実な方法は、憎みたくなる人のために祈ることですね。あの日あの時、十字架上でイエス様はご自分を殺そうと狂いたける人々を前にして、父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのですと祈られました。そのイエス様の姿勢を我が物とさせていただきたいものです。 飛んで六章三十六節、六章三十六節を見ますと、あなたの天の父が憐れみ深いようにあなた方も憐れみ深くしなさいと結ばれています。天の父なる神様は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださいます。神様は私たちの状態、私たちの状態いかんに関わりなく、一方的に報いを望まぬ、報いを望まぬ神様の愛、アガペーの愛をもって私たち一人一人を愛してくださいます。天の父なる神様は一人のイエス様を十字架にかけて殺してくださったほどに、敵対する生まれながらの罪人であった私はあなたを愛してくださいました。神様は全く無代価で私たちを愛し、イエス様を信じる信仰によって罪と死からの救い、永遠の命をお与えくださったのです。この 100% の神様の愛に対して私たちは何らかいすべを持たない者たちです。その神様の愛の配慮に対して私たちは一生かかっても返すことのできない大きな愛の負債を負っている者たちなのですよね。だからこそ聖書は次のように進めております。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきですと、イエス様の十字架上の見姿を直視しながら、敵をも許す報いを求めぬ無償の愛を私たちの信仰生活の目標に据えてまいりましょう。もちろん神様の無償の愛と憐れみを知って自分の敵を愛そう、憎む者に善を行い、呪う者を祝福しようとする道は決して楽な道でないことは確かです。まさにそれは茨の道であり、十字架の道とならざるを得ません。なぜなら自分がいよいよ低められ、死ななければ自分に死ななければならないところに置かれ、必ずや心や体に痛みが走るでしょうから。しかしその痛みを通して主イエスキリスト様が敵対する私たちの罪を耐え忍んで受けてくださったイエス様の痛みと苦しみの深さを私たちは幾分かでも知るものとされるのではないでしょうか。私たちはますますイエスキリストの十字架の贖いとその恵みの豊かさ深さを知り、その恵みによって生かされてまいりましょう。御言葉を心に留めながら、新聖歌310番1節をもって神様に賛美を捧げましょう。 正栄新聖歌60番をもって神様に賛美を捧げましょう。祝祷いたします。厳しいコロナ禍の中にあって、主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。仰ぎ願わくは我らの主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、自宅礼拝を捧げておられるお一人一人の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。以上をもちまして、主の日の礼拝を終わります。